くいいラジオ。
あれ？
いやアルファさん。
何？ダビンチョソレさん。
めちゃめちゃ今仕事したくない。
え、どういうこと？
どういうことって。
え、
分かってんでしょアルファさん。
ちょっと今日感情的だな。
分かってんでしょ。こないだ行った旅行の話ですよ。
うん、行った
行ったでしょ。
うん、
ちょうど直前よ。帰ってきたばっかですよ。
昨日帰ってきたもんね。
そうで、あの一泊二日で、
はい、
あのアルファさんも含んで、
うん、
匿名ラジオやってるおもころの編集長とか他の、
ね、
そう、うん、会社の先輩とか引き連れて6人で、
そう、
完全にプライベートで旅行に行ってきたんです。
仲いいよ。
仲いいよ
本当に。僕ら
ね、好きな人たちこういう仲の良さで会ってくれって思うもん。
確かに。
で楽しかったんですけど、
福岡行ってね、
そう、あの翌日の疲れとかやる気の出なさを考えると、うん、旅行ってプラマイマイかもなと思って。
プラマイマイ、
そう、やっぱね、旅行した翌日にピンピンしてられるほど我々は若くないなって感じたし、
はい、
今回の旅行やっぱおじさんの旅行だなってすごいいっぱい思った。
あ、やっぱりその中では最年少の恐れさんもそう思った。
思いましたね。
はいはいはい。
だから今日はちょっと、うん、昨日の旅行をちゃんと振り返って、
はいはいはい、
次回後悔しないように、
うん、
糧にしようと思ってね。
なるほど。いや俺もね、恐山と旅行とか今回で2回目とかなんですけど、
はい、
行くの、あの結構ね、恐山と旅行をするとこういうことが起きるっていうことをね、何個かちょっとストックしてきたんで、う
ん、そんなん見てたんですか。
結構ねチェックポイントがあったんで、そこをちょっとね行っていこうかなと。
なるほどね。
なんでちょっと今日はゆるい感じで喋っていこうかなと思います。
うん、嘘じゃないからね。
あ、そう、
さすがにこの振りで嘘はつかないから。
あの結構ね、匿名ラジオでも行ってない旅行の話とかさ、
うん、
しているからもう疑心暗鬼だと思うんですけど、マジで行ってこうなったという話をしますから
ね。旅券見せようか本当に。
確かに旅券なくしたろお前途中で。
ああ、この話します
まあね、
もうこれ帰りの便の直前に旅券をなくすっていうね。そうそうそう、話
マジでカスだなと思いながら笑ってみたけど
始めます。
まあね、その当日ね、
うん、
朝早くの便でしたね。
行きましたね。
ね、
あの時点では特に滞りはなかった。
いや、
え、あった、
ある、
なんかありましたっけ。
これから旅行行くその朝といったらやっぱり行きの飛行機の中で食べるご飯とか。
あ、そうですね、
行きに食べるご飯結構重要じゃないですか。
そうですね。
そのなんかさ、その福岡博多ってやっぱラーメンが有名だから、
うん、
着いたらしょっぱななんかラーメンやらうどんやら名物食おうって言ってるから、
うん、
そのなんかね、その朝飯、その出発前の飯はちょっと少なめにしとこうかなみたいな話みんなでしてて、してたのよ、しててね、お前の目の前でガツガツにしてたんだけど、そう、うん、そしたら恐れさんが急になんか手提げ袋を引っ提げてきて、
はい、
何それって聞いたら、なんか仙台の牛タン弁当です。なんだこいつ。逆だろ方向的にはってね。
いやー、しっかり忘れてましたね。
いやーね、
逆にしっかり者じゃないですか、そんなちゃんと忘れるなんて。
いや、忘れるというかもう目の前で喋ってたからね。そのことをね。
いや、目の前で喋ってたからって聞いてるとは限らないでしょ。
まあ確かに
ね。
いや、そうだわ。
でもあれは完全にミスでした。牛タン弁当ちっちゃいから油断してたんですけど、開けてみたら、
うん、
牛タンおにぎり弁当で、
はいはい、
そのおにぎりっていうのが何、工業用の油圧式のポンプかなんかで押したのかってくらいギッチギチに米を詰めて、
あれ半分餅になってなかった。なんかもう潰されすぎて
米が、ね、どっちかというと米よりの餅ぐらいの密度のものが3つドンドンドンって。
そうそう、あったあった、肉おはぎだったよね。
そうなんですよ、
ね、それをさ、いきなりガサガサ出し始めてパクパク食べてさ、
飛行機の中でね、
飛行機の中で、あれ今から博多行くのに何仙台のもん食ってんの、
キュータンエアライン出発しま
って、
思いながら
落ちちまえ。そんなエアラインは。
いや、しかもあれ味が3種類あると思ったら味噌塩塩だったしね。びっくり
すごいね、スロットでも外れて
る。味が全然ない。
なんだそれ、
牛タン味ないなって思いながらどんどん飛行機福岡に近づいていって、そうそうそう、お腹ぽっこり
して、そう、案の定ね、なんかもう着いた頃にはね、私お腹いっぱいなんですよって言い始めて。
いや、でも食べたじゃないですか、その後頑張って。
いや、食ってたけど
ね。
じゃあもう言うなと、腹いっぱいだってことを、もう黙って食ってろってもう思いましたね、僕はね。
まさかね、あんなに食ばかりに彩られたツアーだと思ってなかったんですよ。
あ、そのなんか結構僕ら らがそのね、福岡っつったら博多とかね、いろいろ博多ラーメンとか、うん、うどんとかいろいろあるから、もう食い倒れしようみたいな感じでね。
そうとは言うものの、まさかあんなに一日中食い続けるパクパクグルメレースだと思ってなくて、
いやいやいや、
もっとなんか菅原港の天満宮とか行ってお参りとかするのかと思ったら、
バカか、
アロハさん筆頭に
再選も食うだろ、そしたらお参りすんな。
いや食わないけど、
グルメレースだっつってんだろ最初。
それぐらいのレジャーはあるかと思ったら一切
なくて、ないないないない、マジで食ったんですよね。もう、
そう、
まず着いて、もうノーバンでうどんを食いに行こうっつってね。
そうね、ノーバンで一回飛行機が着陸した勢いを
羽を利用して
ビョーンって入っていったから、
パーンって言ってね、いきなりうどん屋にパーン行って、牧野うどんっていうなんかね、うん、福岡のチェーンのうどん屋、
そう有名なんですよ
らしくてね、で食って、あうめーっつって、
量多い
量多い、牛タン食ってるからだろ、愚かな人間めーって言いながら、
そう
僕らはね、ズズズと、
そう、
それでその後うどん食った後にさらにノーバンで5秒後にうどん食ってたから、俺たちは。
それは私言ってなかったから、
ね、あ、そうそうそうそう、
それはあれアホかとバカかと
え
アボカと
嘘
バナナかと思いました。
ちょっと発展系すらも吉野家コピペじゃん。
いやあれ本当にびっくりして、だって、うん、多いことで有名なうどんなんですよ。無限のうどんとか言われてるぐらい、
う
ん、なんか汁気を吸うからどんどんブヨブヨになってっていう、うどんを食べて、あーうまかったっつって、うん、そういえば編集長、
うん、
この近くに伝説のうどん屋あるらしい。
そうそうそう、隣のビルになんかうどん屋あるみたい
っすよ。でっけえかき揚げ乗ってるらしい
っすよ。らしいっすよ。お、行こうぜ行こうぜ行こうぜっつって
言って並び始めて、ね、
そう、
こいつらバカかっていう。あそこで一回割れましたよね。
そう、
あの派閥が、
行く組行かない組があって、
そう
俺は行った、
行く、私はそれを見て愚かなりって思って行かない組に。
いや食ってる量ならお前も同じだから、そしたら愚かなり2だ
ろ。もう愚かのポイント溜まってるだけ。
そうそうそう、
喫茶店って待ってたんですけど、ね、待ってる間にもし限界が来たら悲しいスタンプ送ってくださいって LINE を、
ね、俺に送ってきて、
送ったら15分後に株価が急下落してる画像が送られてきておい食えてねえじゃないか
マジで死ぬかと思ったわ。あとはなんだ、その後は天神っていうところの、ラーメン屋にまたノーバンで行きました。
そうなんで麺ばっかなん
だ。いやいや、それは
もうちょっとあるでしょ。でこの時点でまだ昼の12時ぐらいなんです。
そう、昼の12時なのに僕らもう3食食っちゃったんですよ。
そうなんですよ、
ね、
それでね、まあスーパー銭湯行って、
そうそうそう、でそこのスーパー銭湯さ、めっちゃ良くなかった。
めっちゃ良かった。
露天もあって、なんか寝れるとこもあって、
あったあった、
サウナもあってみたいな、結構いいとこだったよね。
スパ線に必要なもの全部あった。
そうそうそう、そんでね、そこで俺はちょっと忘れられない出来事がちょっとあって、
はい、
あの恐山に関係するんですけど、
はい、
あの本当にね、ラッキースケベってあるんだなって話なんですよ。
ちょっと
あのね、
やめません。
みんなでまあ温泉行ったんですよね、そのスーパー銭湯に行って、
うん、
それで恐山だけちょっと遅れて脱衣所に入ったのね。
そうですね。
で僕らは先に露天風呂にいたんですよ、
うん、
でその露天風呂っていうのが、その普通のね、岩に囲まれて、そこの中に水があって、でスロープがあって、その露天に入る場所があるみたいな、
はいはい、
で周りがちょっと茂みに覆われてるみたいな感じなんだけど、僕らが入ってたら遅れて恐山が来たんですよ、
はい、
体洗ってね、眼鏡外して温泉だから、
はい、
でそしたらなんかいきなりね、僕がこう使ってたら温泉に、隣の茂みがなんかガサガサみたいな、
はいはい、
なって、えっと思って、なんかイノシシ、なんか動物、なんか鳩とかがなんか紛れ込んだのかなと思って、
うん、
でその音の方向をこうパッと振り返ったんですよ。そしたら恐山のケツがあったんですよ。しかもね、恐山が言うには、なんか目が悪くて、
はい、
スロープが見えないから、うん、とにかく入っちゃえと思って後ろ向きでケツからこう入ったのよね、温泉に。
そう、私ね、ああいう段差のあるとこ怖いから、うん、安全に降りたいんです。
そうでしょ。で後ろ向きで入ったじゃん、
うん、
でさ、俺振り向かえった瞬間にさ、目の前にさ、恐山のケツの穴がさあってさ、
そのページめくった
ら、そうそうそう、うん、ガサガサって言って、うんって振り返ったら、大ごまで恐山のケツの穴が目の前にあって、俺その瞬間ケツ穴ってめっちゃ叫んじゃって、しかもね、そのケツ穴がちょっと体洗ったのか分かんないけど、はい、お尻の穴の周りにね、ちょっとカプチーノみたいに泡がついててめちゃめちゃ笑ってケツ穴って めちゃめちゃ大声出しちゃったよ露店で。みんな振り返ってたからその時。
確かにめっちゃ叫んでた。
そう、めちゃめちゃビビったわあれ。
そりゃ泡はついてますよ、全年齢なんだから。
確かにその部位は隠さないとね、
回収されちゃうから。
発禁になっちゃうから。いやーすごいですね。
いやー私もね、まさかあんなサービスをしてしまった。
いやーなんでかわかんないけどね、なんかケツもでかく見えたね。なん
か近いから。
そうそう、本当に近かったからね、ケツの穴。どうしてくれんの本当にさ。マジで、
いやーこれも旅の醍醐味ですよね。
あんな叫び方なかったぜ。ケケツ穴
プスマじゃない。
そうそう、ケケケケツ穴プスマ。いやーびっくりしたよあれ。
私もそんなことがあったとはね思わなかった。
なんかね腹減ったもんね、その瞬間。わかんない、
なんで。
わかんない腹減
った。このメカニズムは一切わからない、
ね、ケツの穴見ると腹減るんだねと思って。そんで恐れ山がケツの穴を見せた瞬間ぐらいから原宿さんがなんか目をこすり始めて。
あの原宿編集長が、ね、心の編集長が、
そうね、
え、
なんかゴシゴシ、
なんで
なんか目がおかしいんだよねっつって、
はい、
そしたらなんかいきなり血の涙を流し始めた。原宿さんが
これね、あの比喩じゃなくて、
そう、
え、なんか目がさっきから痛いんだよな。
そう、おしぼりでなんか目を押さえ始めて、あれ
拭いたらおしぼりに血がついてて、
え、原宿さん血の涙流してるじゃないですか。
ふーって血の涙を。そうそうそう、悲しみのマリア像みたいな。
そうそうそう、悲しみのマリア像か、その能力が開眼した瞬間のね人だったから、えーっつって、なんか能力がね多分開花してて、その夜もあのなんか醤油のねボトルのキャップ開けるときにそれを壊してた。力が入りすぎてバキャって壊してて、力が制御できねえって言ってたし、次の日もなんかあの2日目にもなると疲れちゃうじゃん。
そうですね。
それでさ、なんかこの辺になんかソファーがあるその喫茶店とかあって、そこでもう休もうよみたいな、ほぼ休憩所みたいな喫茶店とかないのかねって原宿さんから始めて、いやないないわっつってたら、
うん、
なんかあっちの方にありそうじゃないっつって行ったら、あったよね。
ありましたね、バッチリの場所があって。
そう、あのね、喫茶店の全てがソファー席のザ休憩所みたいなところがあって、
そう、ソフトクリームも売ってるし、
そう、
ソフトクリーム金箔が貼り付いて
たし、そうそうそう、
1000円だったし、
あれあの時の原宿さん冴えてたよね。すごかった。
あれ想像したんでしょうね、ああいう空間をね。
あ、なるほど、急しのぎで作ったんだ。やっぱ
そうそうそう、因果をね操って。
あ、やっぱすごいね、
おっさんの鈴宮春日だ。
キョン、ほぼ休憩所の喫茶店を作るわよ。
世界を変えへん
し。で2日目、
うん、
2日目はまず僕がめちゃめちゃな二日酔いになりました。
はい、もう見るからに死んでました。
そう、起きた瞬間にもうダメって言ってまた寝ました。めちゃめちゃ辛かったね。
いやもう絞った雑巾みたいに寝てましたよ。
いやもうコリゴリよ本当。いやそう、そんでまあみんなでね、まず飯食おうっつって、
うん、
なんか天ぷらを食いに行ったんだよね。
あ、そうそう、揚げたての天ぷらを次々出してくれる店があるっていうから、
うん、そうそうそう、そんで俺はその完璧に二日酔いだったから、
うん、
何も食えんってなって、そう、
何も食えんのに天ぷらがどんどん
来るから、
ジュクジュクジュク
クソ揚げるなと思いながら、その天ぷらを他の人の席に回して、
そう、上がってきたやつをさらに分ける
っていう、そう、上がったよ、中間管理職みたいなことばっかして、下にお
ろしをやって、
そう、おろしまくって、そんでチリチリになったんだよね途中から。あのもう個人行動しようってなって、まあでそれで僕と恐れ山とマンスーンはなんかハードオフに行こうみたいなね。
そう、あの中古の雑貨がねいっぱい売ってるとこ、
マンスーンさんがハードオフ好きだから、ここの駅にあるらしいっつって往復1時間かけてハードオフ行ったんですね。そんな、
あ、私一個、
うん、
あの旅で一番感動したことを思い出した。
何を？
あのね、ハードオフで行ったんですよ、うん、でまあ本当にハードオフって行ったらなんですけど、うん、マジのゴミみたいなもの売ってる。
売ってる売ってる売ってる。
一切動かない大昔のワープロとか、
うん、
あのリモコンっていう棚が段ボール6箱分ぐらいある、
はい、あったね、あったあった。
誰が買うんだろうこの切った、うん、なんか油まみれのリモコンみたいなのが置いてあって、ね、すごいなって思いながらちょっと見てたら、10年以上前に実家で使ってたテレビのリモコンと全く同じものがあって、
うんうん、
ちょっと泣いちゃった。
なんでだよ。そこでわざわざ何百キロも離れてんのよ。
そう、え、なんかもう本当にラッドウィンプス流れた感じ、
うん、え、 全然前世みたいなこと。
もうそれぐらいの
前の前の家みたいな。
そう、そのリモコン手に取った瞬間に、うん、私とそのリモコンを中心に置いてカメラがぐるぐる回る感じ。
やっと目を覚ましたかいって
実家のリモコン。
あ、10年ぶりの実家のリモコン。
10年前に僕は実家のリモコンを捨ててしまったんだ。
君の全然前夜、ね、
そう
そうそう。
だからね、うん、私にとっての博多旅行の記憶リモコンです。そっちがケツ穴ならこっちはリモコン。
今日のサムネはやばいだろ。そしたらケツ穴に向かって俺がリモコンを押してるようなやつになっちゃうだろう。そしたら
確かに ね、博多ケツ穴リモコンツアー
そんなもしもツアーやに決まってる。いや
でもご飯美味しかったんですね。どこも
うまかったね。
うん、温泉も気持ちよかった。
気持ちよかった。よかった
よかった。みんなでね、いっぱい笑って、
うん、
楽しかった。
うん、
でもなんか思ったのは、うん、結局おじさんの感受性になったが最後、うん、本当飯食うぐらいしかないから、うん、どこ行ってもいいのかなっていうのは、
まあね、
逆に観光名所とか一切ない場所でも同じように楽しめるんじゃないですか、はい、
それかもうあれよね、飯も風呂もないとこ行きゃいいんだよ。
あ、逆にね。
そうそうそう、
おっさんのおっさん封じってこと。
そうそうそう、そしたらもう見えてくるでしょ。
確かに無理やり地形の変化とかに着目し始めるかもしれないですね。
あ、ここいいね、サンゴ礁が綺麗だね。
確かにおじさんにサンゴ礁を褒めさせるの大変だから。一切見てないんだろ。
見たことないおじさんがサンゴ礁褒めてるところ俺見たことね。いやだからちょっと次はね、なんかその風呂も飯もないとこ行きたいわ、うん、
風呂も飯もないとこ。
どこそれ。
それ刑務所。
めちゃめちゃやべえ犯罪者が行ってる。そう、その潜水艦とかのとこに入ってる刑務所だろ、
ね、逃げ出したやつをでっけえサーチライトで追うやつでしょ。
そうそうそう、そこ行こう。じゃあもう
ね、
ね、わかりました。決まりましたね。
ここ行きましょう。
わかりました。じゃあそんな感じで、今日だいぶ緩い感じでしたけど、
はい、
じゃあまたもしね皆さんの街で会ったらぜひねすぐ声をかけてください。僕らはね。
そう、
じゃあさよなら。
さよなら。